クルーシャルポイント3。ネーミヤはとても純粋で神種的であって、臆病ではなかった。神種的な人は神から助けを受ける。アウトライン1。イスラエルが70年間捕囚にされていた時、神は真の勝利者であったネーミヤのゆえに、なおも時代の行動を持っていました。ネーミヤは神にとって時代の価値を持つものの模範です。アウトライン2。ネーミヤ記が示しているのは、私たちが今日の種の回復の中で、正常な神種性を持つ必要があるということです。モアブ人とアンモン人のリーダーたちは、ネーミヤがイスラエルの子たちの益を求めていることに大いに怒りました。彼らはロトの不純な増し加わりの子孫であって、イスラエルの子たちを憎み、蔑みました。これらの反対者たちのあざけり、蔑み、そしりに対して、ネーミヤはとても純粋で神種的であって、臆病ではありませんでした。神種的な人は神から助けを受けます。ネーミヤは、天の神ご自身が私たちを繁栄させてくださるのだ。それゆえ、彼のしもべである私たちは起き上がって立てるのである。しかし、あなた方にはエルサレムで何の分け前も、権利も、記念もない。と答えて言いました。この答えは、ネーミヤがとても神種的であったことを示しています。彼は確かに臆病ではありませんでした。臆病な者は誰も神のしもべになることはできません。敵どもは怒り、非常に憤慨して、再びユダヤ人たちをあざけり、彼らの工事を蔑みました。ネーミヤは神に信頼し、彼らの恥ずかしめを彼らに返してくださるようにと祈りました。こうしてユダヤ人は城壁を建造し、すべての城壁は皆連なって、その半分の高さに達しました。それは彼らに働く心があったからです。今日、どれだけあざけられ、蔑まれても、私たちは建造する心を持ち、神種的になるべきです。アウトライン3、ネーミヤは彼の天然の人の中でではなく、復活の中で生きました。彼は神種的でしたが、彼が神種的であったことは、他の特徴も伴っていました。ネーミヤは神を愛した人として、交わりの中で神に祈り、神と接触しました。城壁を再建するために、ネーミヤは神の言葉に立ち、神の言葉に従って祈りました。列王記上8章48節、心を尽くし、魂を尽くしてあなたに立ち返り、彼らの地、あなたが選ばれた町、私があなたの皆のために建てた家に向かってあなたに祈るなら。アウトライン4、総督ネヘミヤは王の地位にあり、エルサレムの城壁を再建するために神のエコノミーを遂行することで心の純粋な人でした。彼は神の民の間でリーダーがどうあるべきかの模範でした。イスラエルとユダの多くの王とは異なり、ネーミヤは利己的ではなく、自分の利益を求めず、情欲に受けりませんでした。アウトライン5、ネーミヤは支配者でしたが、全く野心はありませんでした。国を再構成することで、神の言葉を持って神の民を再構成するために、ネーミヤはエズラを必要としたことを認めていました。アウトライン6、ネーミヤは人類歴史上の完全なリーダー、最高のリーダーであり、長老たちがどうあるべきかの最高の模範でした。適用奉仕者編。紹介の奉仕者であるあなたは、ネーミヤの神種性から学んでください。ネーミヤ2章17節。私は彼らに言った。あなた方は私たちがいる悪い状態を見ている。エルサレムは荒廃し、その城門は火で焼かれている。来て、エルサレムの城壁を立て上げ、これ以上私たちが恥ずかしめを受けないようにしよう。18節。そして、私の神の御手が、私の上で素晴らしかったことについて、また王が私に語った言葉について、私は彼らに告げた。そこで彼らは、起き上がって立てようと言った。彼らはこの良い仕事のために、彼らの手を強めた。19節。ところが、ホロニビと、サンバラテと、 しもべであるアンモン人、トビアと、アラビア人、ガシムはこれを聞いて、私たちをあざけり、私たちを侮っていった。あなた方が行うこのことは何だ？あなた方は王に反逆しようとするのか？20節。天の神ご自身が私たちを繁栄させてくださるのだ。それゆえ、彼のしもべである私たちは起き上がって立てるのである。しかし、あなた方にはエルサレムで何の分け前も権利も記念もない。集会所購入の証。私たちは主の必要に応じるために真摯的に集会所を購入してきました。毎回の集会所の購入で神からの大きな助けがありました。1999年の夏に本山集会所の土地を購入し、2000年4月に集会所が完成しました。当時、紹介の人数は15人ほどでしたので、集会所を建てることはとても難しいことでした。しかし、私たち夫婦が真摯的に集会所の建設のことで取り組んでいるとき、義父が約半分の金額をサポートしてくれました。神に感謝します。魚崎集会所は2004年11月に購入しました。魚崎集会所は台湾の留学生がきっかけを作りました。彼が親からお金を借りて、後の留学生のためにマンションを購入し、献品してくれました。私はこのことに感動し、主に促されて集会所を探し、取引している不動産業者から市場に出る前の物件を紹介してもらいました。その翌日の土曜日に、主だった兄弟姉妹を連れて物件を見てその場で購入を決定しました。この物件は当時の小泉政権が強力に推進していた銀行の不良債権処理物件で、2億5000万から3億円かけて建てた物件でしたが、7000万円で購入できました。留学生、小泉政権、不動産業者を通して神が助けてくれました。6校の学生センターは1億6000万円でかかりました。魚崎の時は銀行から7000万円借りましたが、2005年に宗教法人を取得した後、銀行から借りることができなくなりました。私たちは困り果てましたが、最終的に台湾の2人の義弟の名義で台湾の銀行から資金を借りることができました。2008年に土地を6300万円で購入しました。台湾への返済時に円高のゆえに為替差益を得て5000万円を4000万円で返済できました。また、オーヤン兄弟の助けを受けて台湾の道老者集会に参加して学生センターの必要を交わりました。この後、台湾の諸商会から多くの献金を受けました。JGW や日本の他地方からのサポートもありました。さらに2009年の建設開始の時に、壺の埋蔵文化遺産が見つかったので、半年完成が遅れました。その結果、資金を集める余裕を持つことができました。神の大きな助けに感謝します。来週後編を交わります。マタイ6章19節。あなた方は自分のために地に宝を蓄えてはならない。そこではシミムシやサビが食い尽くし、盗人が穴を開けて盗む。むしろ自分のために天に宝を蓄えなさい。そこではシミムシやサビが食い尽くすことはなく、盗人が穴を開けて盗むこともない。祈り、主イエスよ。神戸にある教会の各地区に集会所があって、今そこで私たちが豊かな紹介生活をエンジョイできているのは、ネーミアのような真摯的に集会所を建て、そのために捧げてくださった兄弟姉妹のゆえです。私も建造する心を持って真摯的に財物を必要のために捧げます。純粋で真摯的な人は神から助けを受けます。天の神ご自身が、私たちを繁栄させてくださいます。それゆえ、彼のしもべである私たちは、起き上がって建造します。